聖書を朗読します。旧約聖書エレミア書31章7節から9節。主はこう言われる。ヤコブのために喜び歌い、喜び祝え、祖国民の頭のために叫びをあげよ。声を響かせ賛美せよ。そして言え、主よ、あなたの民をお救いください。イスラエルの残りの者を。見よ、私は彼らを北の国から連れ戻し、地の果てから呼び集める。その中には目の見えない人も歩けない人も身をもっている女も臨月の女も共にいる。彼らは大いなる回収となって帰ってくる。彼らは泣きながら帰ってくる。私は彼らを慰めながら導き、流れに沿って行かせる。彼らはまっすぐな道を行き、つまずくことはない。私はイスラエルの父となり、エフライムは私の長子となる。新約聖書、ヨハネによる福音書14章18節から21節。私はあなた方をみなしごにはしておかない。あなた方のところに戻ってくる。しばらくすると世はもう私を見なくなるが、あなた方は私を見る。私が生きているので、私が生きているのであなた方も生きることになる。かの日には私が父のうちにおり、あなた方が私のうちにおり、私もあなた方のうちにいることがあなた方にわかる。私の掟を受け入れ、それを守る人は私を愛するものである。私を愛する人は私の父に愛される。私もその人を愛して、その人に私自身を表す。
ただいまお読みいただきましたヨハネによる福音書の14章の18節の言葉に、まずもう一度注目したいと思います。18節ですね。私はあなた方をみなしごにはしておかない。あなた方のところに戻ってくる。ここには主イエス様の約束が語られています。あなた方をみなしごのままに、一人ぼっちに放っておくようなことはしない、そういう約束です。みなしごというのは、親の世話や配慮が、いや何よりも親によって愛されることが必要であるのに、そうしたものが受けられないままにされてしまっている子です。そのような身の仕事となって愛を受けることなく放り出されてしまえば、そもそも人は生きることができないのです。そしてそうであるからこそ、今イエス様は、私はあなた方を身の仕事にはしておかない、あなた方のところに戻ってくる、私はあなた方を愛していると言われ、約束してくださるのです。ヨハネ福音書全体を見ますと、この時のイエス様の約束は、前回またその前の礼拝で学びましたイエス様の復活の日の物語において実現したということがわかります。いちいちご覧にならなくても結構ですけれども、箇所で言いますと、ヨハネ福音書の、20章の19節以下のところとなります。簡単にその話を振り返ってみますと、その日、弟子たちはユダヤ人を恐れて、自分たちの集まっている家の中に鍵をかけて、 閉じこもっていました。まあ、慕っていたイエス様が十字架につけられて死んでしまったのですから。あたかも彼らは自分たちがみなしごになってしまったかのように、見捨てられたかのようにこう感じていたことでありましょう。まあ、閉じこもって鍵をかけて、まあ、震えているしかなかった。そういう状態であります。しかし、イエス様は復活されて、そのような彼らのところに約束通り来てくださった。彼らのところを訪れて、その真ん中に立って、ご自分を表してくださる。そして、あなた方に平和があるようにと言われたのです。まあ、さらにその次の物語、まあ、一週間後の物語でありますが、まあ、前の週に一人だけ他の弟子たちと一緒にいなかったためにイエス様にお会いできなかった、まあ、トマスという弟子の話が続きます。まあ、彼は、まあ、拗ねてしまったのか、まあ、自分は決して信じないと言い張っていた。ただそのトマスのところにもイエス様は来てくださる。鍵をかけてしっかりと戸を閉じていたそのところにもまたイエス様は来てくださる。そして前の週と同じようにトマスにもご自分を表されて、あなたに平和があるようにと言われたのです。私はあなた方をみなしごにはしておかない。イエス様のその約束は口だけのものではないし、なんか抽象的なものでもない。具体的に、このようにイエス様ご自身が実現してくださる。いや、実現してくださった。そういう約束に他ならないのです。まあ、もう一度今日の14章に戻ってみますと、先ほど読んだ18節に続く19節にこのように言われております。しばらくすると世はもう私を見なくなるが、あなた方は私を見る。私が生きているのであなた方も生きることになる。私たちは今目に見える形でイエス様とお会いすることはできません。まあ、その意味ではあなた方は私を見るという言葉はその表面上の言葉ではない。むしろ信仰によって、ただじゃあ見えないんだ、そういう意味ではなくて、信仰によって私たちは確かにイエス様を見ることができる。イエス様がご自分を表してくださるから、私たちはイエス様を見ることができるのです。毎週の礼拝において、そしてまた毎日の生活の中で、イエス様は私たちのところを訪れてくださる。どんな時も、トマスのように、または初めの弟子たちのように、希望を失ってしまって、自分自身の弱さに砕かれてしまって、沈んでいる時であっても、イエス様は聖霊において私たちのところを訪れてくださり、私たちにご自分を表してくださる。そして私たちの心の最も深いところに、ところで語ってくださるんですね。あなたは私のもの。私はあなたを見捨てるようなことは決してしない。私はあなたを愛している。そこに私たちの命があります。まあ、19節の、まあ、後半部分。私が生きているので、あなた方も生きることになる。と言われているのは、まさにそのことを指しております。 ただここで、まあ、今申しました、私が生きているので、あなた方も生きることになると言われた、こちらの御言葉をもう少し今日は思い巡らしてみましょう。イエス様は、まあ、私は生きていると言われましたが、言われますが、それは決して当たり前のことではありません。またイエス様がなんとなく神様なんだからどこかに生きているだろう、そういう話でもないのです。何よりもイエス様はこの地上に来てくださった、私たちと出会うために地上に来てくださった。そしてこの地上においてイエス様が生きられた命というのは、自分のため、自分の栄光を求めるためのものではなくて、徹頭徹尾、私たち人間のために生きた命でありました。私たちの救いのためにご自分のすべてを捧げる、そういうご生涯に他なりませんでした。イエス様の歩みは、まあ、福音書を思い起こしていただければいいと思うんです。あのベツレヘムの家畜小屋の貝羽桶にお生まれになった、その初めから常に十字架に向かうご生涯だったと言えるのです。私は神の子だぞと、自分の強さを、自分の大きさを誇るようなものではなくて、反対に神の子としての栄光をかなぐり捨てるようにして、私たち人間の貧しさを負ってくださる歩み、私たち人間の低さの中を生きる歩みでありました。そして最後には、この私たちの罪とイスラエルの呪いをご自分の身に担って、十字架の上でご自分を捧げる、そういうご生涯であったのです。まあ、弟子たちの方は、そうしたイエス様の思い、神の御心が全くわからなかったのであります。自分たちがみなしごとして置き去りにされてしまったようにしか思えなかったでありましょう。しかしそうではないということを、まあ、先ほど見た復活の物語の中にもありましたように、そうではないということをイエス様は語られるのです。私は生きている。イエス様は決して失われてしまったのではないのです。挫折と失敗の中で弟子たちのもとから奪い去られてしまった、または過ぎ去ってしまったのではないのです。死者の中から復活して今生きておられる。それもただご自分が生きるための命ではない。むしろ罪と死の力にとらわれている私たちが新しい命に作り変えられるため、本当の意味で生きるものとなるための命であります。十字架の死を通してイエス様は私たちを捕らえている罪と死の力を打ち砕いて、イエス様のうちにある復活の命に、永遠の命を生きるものとしてくださった。あなた方も、私が生きているのであなた方も生きることになる。それはそのようなイエス・キリストが私たちのために勝ち取ってくださった永遠の命を指すものです。あなた方は生きるであろう。この19節の言葉は、あなた方も生きる。それはいわゆる未来形になっています。これから変わることなく、主の命に生きることができる。私たちはいつか死を迎えるでありましょう。 いつか生きるこの地上においては、地上の命をやめることが、やめる時が来るでしょう。しかし、私が生きているので、あなた方の命は失われることがない。罪のうちに、破れのうちに、あなた方が失われることはない。あなた方は生きることになる。これが今日の約束の言葉であり、また私たちに、私たちの間で実現している神様の命の言葉に他ならないのです。はじめに申しましたように、これは毎週のこの主の日の礼拝において私たちの中で実現している事柄です。私は生きている。だからあなた方も生きると語ってくださる主が私たちのところに来てくださっている。そしてもう一つ言うならば、まあ、今日の箇所の21節ですね。最後にその21節を見て終わりたいと思うんですが、このように言われています。私の掟を受け入れ、それを守る人は私を愛するものである。私を愛する人は私の父に愛される。私もその人を愛して、その人に私自身を表す。まあ、もう細かいことを申し上げるゆとりはありませんが、ここには愛とか愛するという言葉が繰り返されています。何よりも主が生きておられるところ、私たちを命に招いてくださるところには愛の交わりがあるのです。しかも私たちが愛しましょう、一生懸命に愛しましょうという話ではなくて、それに先立って父なる神が私たちを愛してくださっている。どんなことがあろうと、罪の中に陥ろうと、神が私たちを愛してくださっている。あなた方は決してみなしごではない。私はあなた方を決してみなしごのままにしておかない。二個キリストの命をかけて、あなたは私のものとされている、私の愛の中にあると神は約束してくださっています。この神の愛のうちに、私たちはまたこの新しい週の歩みに使わされていきたいと思います。私たちは弱いものです。罪に陥ることがあるでしょう。そしてまた自分がみなしごのように一人置き去りにされているように思えることもあるでしょう。しかし私はあなた方をみなしごにはしておかない。あなた方のところに戻ってくる。変わることなくあなたを、私はあなたを愛している。この言葉に信頼を置いて、この招きに応えながら、私たちはこの命を神様から与えられた賜物として生きていきたいと思います。自分が勝ち取ったり自分が守る、そういうものではなくて、本当に神様が豊かに与えてくださっている、分かち合う宝物として与えられている命として、私たちは生きていきたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、福 活説の中、主イエスキリストの復活の光の中にあって、今日も計り知れないあなたの愛と慈しみの御心を示してくださったことを感謝いたします。私たちは弱いものであり、また罪深いものです。あなたのもとから離れがちであります。どうか私は生きていると、そしてあなた方も生きると招いてくださっているあなたの命のうちに、あなたの愛のうちに、私たちをいつも立ち返らせてください。今なお私たちは厳しい試練の中を歩んでいます。そうした中で、あなたに愛されている者としての命を分かち合うことができるように導いてください。感謝と願いを主イエスキリストの御名によって御前にお捧げします。アーメン。